のぎついってプレゼンツ、のぎつア
どうも皆さんこんばんは、トヨコ名人です。本日も深夜の東京某所のトヨコ名人の自宅よりお届けしております。今日もスカイプでこの方です。長野からどうぞ。
アメフトが大好きな坂本です。
嫌い言ってたやんか。嫌いっていうかルールわからん。
あ、ルールはね、分かってません。だって、あれ、反則なんかあるの？
いや、あるよ。
え、何？
笛鳴ってからタックルしちゃダメ。
それぐらいでしょ。
うん。
あと何があるの？言ったらね。
球は前に投げても OK だし。
で、ボール持ってない人にぶつかっても OK だし。そもそも、要はメンバー変えるじゃないですか。攻撃、オフェンスとディフェンスの時に。わかるか、あれ。
入れ替わっててもわかんないね。
誰が、背番号でしかわからへんじゃないですか。
うん。
ほんで、あれ、何人使って何人までベンチに入れていいの？何なの、あれ。ようさんおるけど。
そんなことも分からずにね、メフトのことを批判しちゃダメなんじゃないですかね。
なんかもう、アメラグっていう言い方がすごい昭和感ありますよね。
言っちゃいましたけど。
いや、そんなこと分かってないのかって言われますけど、分かってる人おるか。
僕今、テニスのルールすらよく分かってないのにね。
うん、いや、だから、ほんまにスポーツとしての面白さを本当に説明してほしいわ。
面白いんじゃないですか？タージンとかに聞いたら。
で、なんか、ボールバーっといて、なんか、誰かが走っていて、キャッチして、そのまま、バンザイしながら走り抜けるんでしょ？
うん。
あーって。なんなの、あれ。
いや。怖いよ。
で、俺、もうアメリカンフットボール勉強しようと思って、大昔の川崎先生のフットボール高っていう漫画読もうと思って、これも打てないですしね。
何でも漫画やのね。うん、今、僕らは。
もちろん、選手してますよ、僕も。クォーターバックの東海とクォーターバックのジョー・モンタナでしたっけ。
クォーターバックしか知らないですからね。
クォーターバックしか知らないですよ。いや、そう、なんかラインバック。
ラインバック。
阪神のライト。よくわかんないですよ、ポジション。ポジションもよくわからない。何をしてんのか。で、そもそも俺、日大のショットガン戦法っていうのが未だによくわからない。
ほんまや。
何ショットガン戦法って。バーンって。
そもそもショットガンって何？
ちっちゃい弾がいっぱい入ってるやつですよ。
え、何？散弾銃のこと？
みたいなもんでしょ？
ショットガンってそんなんなんですか？
ようわからない。そういうイメージだったんですけど、僕。
はぁ。わからないこといっぱいありますね。ショットガン戦法って確かに聞いたことあるけど、なんかそもそもショットガンって何よって。
4人ぐらい走って、誰にパスするか分からへんわーって言って、
三段銃的な。
そう、ほんで、その中の人にパス取って、わーって万歳しながら。
バカにしてるやろ、あんまりそのこと。
いや、だってそうなんでしょ、ショットガン戦法って。立命館が今強いのはなんでなの？
さあ。
すごいなんかシステム的にもアメリカの最新鋭のみたいなこと言うじゃないですか。
うん。
で、そもそも、あれって、俺、前から不思議に思ってたんですけど、学生スポーツって言いますけど、基本的に全部ヘッドコーチっていうか、なんか、このマイクと、あれつけた人が、ワンプレーごとに作戦全部立ててやるスポーツじゃないですか。
うん。
言うたら、コマでしょ、あれ。
コマコマ。
あれ、なんかロボットでもいいんじゃないの別に。
確かに。
そのうち全部ロボットになったとしてもや。戦術が面白いんでしょあれ。戦法とか。
じゃあロボットでいいじゃん。ってなりますよね。
って思うんですよ。
ああ、そうそうそう。ちょうどいいつながりで話ができるんですけど、そういえば。
うん
うん、明日のジョーが今年50周年なんですね。
50歳。
50歳、うん。生誕50年なのかな。
たまに要はそういうのついて上がってくる。ときめもの何々ちゃんが今年でなんです
よ。そうそう。ときめもの藤崎なんでしたっけ？さんは40、今
も。しおりちゃんかなかが。
45歳かな？
タッチの南ちゃんとか年なんぼなってるの今。
怖い怖い、もう想像したくない。まあきっといい女のはずですよ。
うん。
うん。で、明日の城50周年で、
はいはい、
50周年記念アニメをやってるんです、今。
明日の城の？
うん。メガロボックスという、
うん、
近未来の、近未来版の明日の城なんですよ。
ああ、はいはいはい。
だからメガロボックスっていうちょっと未来っぽい名前で、
未来都市の中のまた涙橋みたいなのがあるわけね。
そうそうそう、だからあのなんとか自治区みたいな選ばれた人が住めるエリアがあって、
うん、
城はその自治区外に住んでるんですよ。
もちろん自治区には白木陽子っぽい人がおるわけですよね。
そうそう、白木さんがいるんです、
うん、
で白木は力石をやっぱ囲ってるんですけど、同じような感じでね。でメガロボックスっていうのはあのそれこそアメラグじゃないけど機器をつけてるんですよ。機器をつけてパンチを増幅させるマシンをいろいろ自分らで作って、
うん、
あのボクシングをするというメガロボックスというのを、
まあ、だからもう自分の腕じゃないわけですね。
いや自分の腕もあるんです。
当然けどなんかそれにそのなんかパワーをつける的な
増幅させるみたいな、そうそうそう、
ね、モビルスーツのちっちゃい版みたいなパワードスーツみたいな感じになってるわけですな。
そう、
うん。
で、ジョーは、そのメガロニアっていう、その、賞金を狙えるね、トーナメントみたいなのに、行きたいってなって、その、自治区民じゃないのに、まあ、偽造して、そのトーナメントに出るっていう話なんですよ。で、やっぱりトップに立とうと思ったら売りがないとダメなんで、じゃあ、うん、裸でやろうっていう話になって、みんな聞きつけてるのに、
うん、
で、それでギアレス・ジョーっていうリングネームで戦いに挑むって話で、
うん、
なかなかこれが熱いんですよ。
ま、
いい感じに。
ま、名人にあの、いつもあの、ちょっとダメ出ししたいわけではないんですけど、はい、名人が熱いんですよ、これっていう作品を熱く感じたことが一回もないんですけど。
うん、まあ、
読んだら熱いんでしょうね。
読むっていうか、まあ、アニメですけどね、深夜の。
まあ、見たら熱いんでしょうけど、
うん、
そんなに。
結構いい感じ。
設定だけ聞いたら絶対見たくないですけどね。
設定だけ聞いたら、いや、なんかね、すごい熱が伝わる。
昔、あの、コブラが、あの、スペースベースボールみたいな、宇宙でやるベースボールで、その、ピッチャーやねんけど、
うんうん、
機械からボールが出てくるっていう、でもそれは出てくるのがアメフトのボールで。
当たった。
で、それを一塁ランナーに当てたらアウトみたいな、それ子供の時にやってた。
定休野球。
定休の、定休野球じゃないかみたいな。
あれでしょ、あの、火星人みたいなタコみたいなやつでしょ。
そうそうそう。そう。それ野球かっていう。
いや、熱いじゃないですか。確かに僕もあれコブラで、あればっかり印象残ってますよね。
そう。で、しかも、高めに浮くねん。なんか知らんけど。機械やねんけど。
あれと、子供の頃見たアニメの印象に残ってるのは、アサリちゃんのブラジャー欲しいっていうネタと、コブラの、あの、よくわからない宇宙野球みたいなのがすごい印象に残ってるんですよ。
なんで高めに浮くねんって思いましたもん。
不思議。
不思議ですよ、
ね。うん。いや、でも、
まあまあいいでしょう。あれ、いいでしょう。
その、ゴールデンウィークにそのメガロボックスをすごい楽しみ、
まあ、簡単に言うと、ロボット城でしょ。
ロボット城。ロボット城だけど、まあその子で、あの、ギアをつけずに戦う城が頑張るっていう話なんですけどね。
城はギアをつけないんだ。
つけない。最終的に多分つけるんですけど、力士と戦うために。
金がないの。
金がないっていうのもあるね。うん。
うん、まあまあ、そういう、ちょっとその、格差というか、まあそういうのもテーマですからね、明日の日の、やっぱり。
それがいい感じに、そのね、キャプテン翼よろしく、リメイクするよりか、ちゃんと別に新しい形に昇華してるっていうのがやっぱいいなと思っていて。
だって、イニシャル D も今ちょっと新しくなってるじゃないですか。
そうなの？
うん。
どう新しくなるんですか、今更。
ちょっと近未来の話になってて。
ちょっと待って。重野修一新しい連載してるってことですか？
そう、そうですよ。
え？ラリーに行ったりする話じゃなくて？
いや、もうあの、藤原くんはいないですよ。
うん。豆腐屋は続いてるの？
いや、もっと先。
近未来？
近未来で、うん、もうその、藤原くんのマナ弟子と言われてる、この話になってますよ。
それはハイブリッド車で回生エネルギーで動く車が出てきたりするんですか？
まあ、それ今 F1 でもそうですからね。ほぼ。
確かに。
うん。まあまあ、それに近い。近い。まあ、俺も言うほどそれ。
近未来。
まだ、単行本もまだ2巻しか出てないですけど。
うん。
まあ、なんか、ちょっと怪しい。
ちょっと教えてほしいんですけど、そのタイトルってイニシャル D ゼータとか言って言うんですか？
なんでやねん。なんでや
で、どんな名前なんですか？
ね、ちょっと待ってくださいよね。作品で言うところの、MF ゴースト。
ほ
ー。になるのかな？あらすじ、まあ、これはウィキペディアなんですけど、
はい。
2020X 年。化石燃料を動力源とする自動車は世界中で生産中止となり、それに代わって自動運転システムを搭載した電気自動車や燃料電池自動車が普及していた。その中、今や絶滅危惧種ともいえる内燃機関を搭載したスポーツカーを使い、公道をクローズドコースとして行われるカーレース、MFG が開催され、世界の多くの人々を熱狂させていた。その MFG に参戦するため、イギリスのレーシングスクールをトップの成績で卒業した19歳の天才ドライバー、カナタ・リビントンが来日した。
リビントンくんね。
うん。
うん。
で、彼は、トヨタ86で出てくるんです。
こんな化石みたいな車で？
まあまあまあね。
うん。
だから、あのパンダトレノではないですよ。
あ、今の86ね。今の86ね、
うん。
中高年のおっさんにばっかり飢えたっていう86。
ただそれが 2020X 年ではもうもう古いクラシックカーですから。
うん、
で、まあまあ言うたら、その、なんていうんですか、その名門レーシングスクール、
うん、
で、藤原の教え子っていう設定なんですよ。いや、ほんまかどうか知らないですけど。
まあ、最初は、たくみくんは、ラリードライバーになったりとか、事故ったりとかして、選手引退したりとか、うん、最終的にはレーシングスクールの先生になったって話なんですよね。
多分ね。
うん。
よくわかんないですけど、ほんで、なんか、見たことあるような、その、おっさんがね、
うん、
ゼロ理論のおっさんとかいっぱいいたじゃないですか。
うん、
が、その、主人公のドリフトを見て、思い出させてくれるぜみたいな。おっさんまだ生きてたんかっていう話なんですけど。っていう漫画。
これ僕もウィキペディア見てるんですけど、フェラーリ、ランボルギーニ、ポルシェなどの超高級スポーツカーが上位ランクに名を連ねる中、カナタは圧倒的に不利な86を借りながら、神15と言われる上位15位のポイントランカーに迫る、すなましい走りを見せつける、神15って言うんですね、世界が熱狂しているのに。うん、
まあ。
まあ、そんな感じ、
まあ、自分でリメイクじゃなくて書いてありますから。
うん。
いいんじゃないの？
はあ。
セーラーエースがそれほどでもなかったっていうことなのかな？
そうか。自分でこう、オマージュというか。
うん。オマージュなのかな？
なんて言ったらいいんだろう。
まあ、しゃあですよね。やっぱ、イニシャル D はすごすぎたんで。まあまあまあ、いいでしょう。
なるほど。まあ、気にはなります
ね。話の保証を持ってごめんなさい。
いい、面白いですよ。
うんうん、
いやいや、それをずっと、今、アマゾンプライムとネットフリックスでも出てるのかな、
うん、うん、アマゾンプライムは、で、アニメはたまに見ますよ、僕も。
うん、で、それでアマゾンプライムじゃなくて、ちょっとゴールデンインク時間があるんで、ネットフリックス、ちょっと無料でやってみようかと思って、見たんですよね。
うん。
で、あれですよ、24のキーファー・サザーランドがやってるサバイバーっていうドラマを一気見ですよ、うん、3日間ぐらいで。サバイバーっていうのはね、アメリカの大統領の一般教書演説とかって言われるのって、閣僚の中の一人と、議員の中の議長か何かを一人隔離しないとダメなんですよ、議会から。
ああ。
不慮の事故に備えて。
ああ、はいはいはい。
そうそう。だから国会議事堂爆破したねみたいなやつがいたら、全員みんな死んじゃうじゃないですか。
うん、うん、うん。
国会内閣裁判所、三権 の長が一律に集まって、うんうん、で、それが指定生存者って言われるんですけど、それがキーファー・サザーランドなんですよね。で、一番、なんか、へっぽこな閣僚なんですよ。一番雑魚の、キーファー・サザーランドは。
うん、
前まで大学の建築学の先生やってたみたいなんで、一般人でなぜか、大臣っていうか閣僚になってしまったって。
うん、
で、まあ、それがデザイネイティッド・サバイバーって現代言うんですけど、その、キーファー・サザーランドの大統領が、まあ、奮闘するっていうドラマなんですけど、
うん。
それをずっと見てる。
まあ、相も変わらず、全く見たくもないような。
この説明が悪いんですけど。
うん。
まあ、当然、声優は小山力也がやってるのかなと思ったんですけど、
うん。
うん。違うんですよね、これが。でもね、なんかね、ゴールデンウィーク過ぎてから、もう一回見たら小山力也に声かかってたみたいなんですけど。なぜか。それ、ネットフリックスだけでしか最初公開してなかったみたいで、今セカンドシーズン。はいが終わったとこなのかな、
うん
うん、でそういうのを見たいからっていうのでやっぱり思うんですね。ゴールデンウィークとかこういう長期休暇になるとやっぱりでっかいテレビで見たいなって思うじゃないですか。パソコンとかスマホじゃなくて。
まあまあそうですよね。
そうで、そのためにやっぱ Apple TV を買おうかなと思うんですけど、
うん、
まあ1万5000円ぐらいだからパンと買ってもいいんだけど、なんかやっぱりね、はい、いやこれ休みの間だけじゃんってやっぱ思うじゃないですか、見るのは。
まあそうでしょうね。
うん、だからまあ踏みとどまって、まあ、それよりもやっぱりそんなん買おうかって言ったら、うん、それ以前にガラポンなんとかしなさいよって言われて。
まだ活躍してるんですか。
いや一旦1年ちょい前にハードディスクがいかれて、
うん、
もう休眠してたんですけど、ちょっと復活させてみようといろいろ調べたんですよ。で、ガラポンって僕買ったの4号機って言われるんですけど、6号機までバージョンアップしてるんですよね。で、優勝の修理でもいいから、ハードディスク直そうと思ったんですけど、優勝の修理を受け付けてくれないんですよ、今。6号機を買ってくれって言われるんで。で、6号機って。
メーカーの態度としてはどうなんですか？
どうなんでって思うんだけど、多分あまりにも故障が多いんですよ、ハードディスク。365日24時間動かしっぱなしで、ね。やつだから。
なんかそれ、アルバイトも雇わんとコンビニ始めましたみたいなやつやつ。
そうそうそう。でね、だからそれで、ガラポン TV の会社どういう手入れにしたかっていうと、1ヶ月間、1800円か2000円かな？ガラポンのハードをリースしますっていうビジネスに買い上がったんですよ。
もうね、壊れたらどんどん交換していきましょうと。
そうそうそうそう。
うんうんうん
う
ん、
っていうサブスク、なんか実物を伴うサブスクリプションモデルみたいな。仕組みを売ってるっていうか、なんだろう、なんて言ったいんだろうな。
もういっそのことをどっかにでかいサーバーステーションみたいなセンター作って。
いや、それすると、再送信っていうか、なんか、法律費かかるんじゃないですか。個人の範疇で録画してるといいだけど、再配信して金儲けてるってなると、
うん、
著作権やっぱ引っかかるんじゃないですかね。
いや、なんかその、まあ、言うたら今、いろいろあるじゃないですか。TVer とかいろんなテレビがそのね、見逃し配信に対応できる。
うん、
要はそれを全局でできるようにすればいいだけなんでしょ？
誰かがね。
うん。
とてもつもない利権じゃないですか、それって。
だからその誰かになればいいじゃん。
まあそんなベンチャーにそんな、過度なこと言わないでくださいよ。
そこまで大きくないのがまだから
。全然小さいですよ。
うん、
だから、保守できませんって言ってみたもんですから。
うん、
でも、だってもうこのままミスミスガラポン TV を捨てなきゃダメなのかと思ったんですけど、
うん、
頑張ってハードディスク交換してみようかなと思って。
多分ネットには上がってるでしょう。そういう
重
さというか。
ね、
うん。
で、
うん、
それ見たから、とりあえずもう Amazon でポチッとその見た瞬間にハードディスクを5000円ぐらいで、今500ギガやったやつを 1.5 テラまで上げて、3倍の容量にして、買って、で、翌日に着いて、仕事終わりに帰ってきてから修理したら、すぐ治りましたね。
まあそうでしょうね。
あ、しょぼって。こんなものかって。
うん。だってただのハードディスクやもん。
そうそうそうそう。
まあちょっと。まあだから、フォーマットさえできれば、
うん。
何の問題もないわけですから。
やったーって思って。
うん、
で修理したことをよく思って、まあまあ、次またね、
うん、
同じような話が続くんですよ。義理の実家に半年前に デルの安い PC を買ってあげたんですよね。
義理の実家っていうことはもしかしたら奥さんの実家ってことですか？
そうそうそうそう。あの、うん、パソコンが古くてもうあんま動かないのって言われたから、うん、あ、じゃあ安いやつ買って送りますわって言って。
パソコンが古くて動かないっていうのはその、立ち上がらないっていうことなんですか？
立ち上がらない Windows の XP で。
いや、ちょ、待て待て待て。
うん、
XP って。
XP の赤のパソコン。
もう使ってあかんやん。
そう。使っちゃあかんやつだけど、別に、なんかネットで買い物するわけでもないし、何もするわけでもないから使ってるみたいだったんです。
俺の素朴な質問してもいいですか？
うん、
ネットで買い物するわけでもないし、
うん、
かといって立ち上がらないのって言うてるレベルの人たちが、何のためにパソコン使ってるの、
うん、麻雀のゲームをお父さんがやったりとか、あとね、はい、図書館の予約をしたりとかはしてた。
ああ、そうかそうか。図書館の予約
で、
ね、そうそうそう。
で、あとは、お母さんをやたら、なんか気になる人がいたウィキペディアで見るっていう趣味があるみたいで。
あ、エゴサーチがもう人生の生きがいですみたいな。
エゴサーチじゃないけど、結局だ、新しい話題の人が、うん、例えばディーン・フジオカが出てきたら、ね、
朝お父さんで。お父さんとお母さんはスマホを持ってないの？
持ってない。
そうですか。じゃあ、しょうがないよね。
70過ぎですからね。
iPad 送れよ、iPad。
でも、先にパソコン買っちゃったから。
騙されてね。
PC デポで。
うん、騙されてね。
騙されて、うん。e モバイルの時代で。
はいはい。
しょぼいパソコンとともに。
うん。
で、
まあ、しょうがない。
まあまあ、だからネット回線も引いてなくて e モバイル回線です。y モバイルですよ。
騙されてね。
騙されて。で、年明けに行った時に、なんかね、デルのパソコンのボタン、電源がなかなかつきにくいって言ってたんですよね。
うん、
で、電源押してもなかなか立ち上がらなくて、
うん、
あー、ダメだな。なんか多分力強く押しすぎたんですよね。立ち上がらなくて。で、物理的にボタン陥没させちゃったんですよね。
バンバンバンバン。バンバンバン叩くから。
叩く、うん、お力強く押しちゃうんですよね、やっぱり。
ただのプラスチックの爪やって何度も何度も言うてんのに。
そう。まあやっぱそうじゃないですか、お年寄りって。
でも言ってんですよね。義理の息子がこんな安物を送ってきやがって
みたいな。そんなことは言わないですよ。
うん。
送ってきたらわざわざ説明してセットアップもしに行ってるんですよ、こっちは。
優しいな。
優しいですよ。
PC デポみたい。
PC デポみたいでしょ？別にお小遣いもらえるわけでもないのに。で、まあ立ち上がらないっていうのもあったしけど、ちゃんと5秒ぐらい押し続けてたら、ちゃんとまだかろうじて起動はするから、
うん、
まあ、このまま使い続けたらまだなんとかなりますよって言ってたんですけど、やっぱり猶予を持ってダメだから、
うん、
なんとかしてほしいんだけどって言われたから、じゃあ送ってくれと。うん、で、もう一回そこからデルのサポートに、
うん、
まあ繋いで、まあ、4日後ぐらいにも修理してきたんですよね。
はいはい、
物理ボタンだから。
まあまあ、言ったら簡単ですからね。
簡単ですよね。
うん。ちゃんとあの、元貼ってたシールはそのままに貼ってね。
うん。いやいやいやいや。で、これ、まあ、どうなんだろうな、と思って、もう一回立ち上がって、まあちょっと Windows の更新しといてあげないとダメだな、と思ったんですよね。Windows 10って。
うん。
うん。
まあ、かかりますけどね。
10のね、3月の更新がすごいひどかったんですよ。
うん、
で、更新しようかなと思って、まず PC の容量どんだけあるかなと思って、32GB のやつ買ったんですよ。Amazon で前ね。うん、で、32GB で2万5000ぐらいかな、
うん。
安いんですよ。で、ハードディスクの容量見たら、32MB しか空いてないって出てたんですよ。
また何をダウンロードしたの？
いやいや、何もしてない。
いや、もともとそうなの？
多分今の Windows の10自体がすごく重くなってるっていうのも一因と、
うん、
で、Google Chrome とノートも入れてあげてたんですよ。それで 1.5GB ぐらい食ってたんで、
うん、
まあ確かにハードディスクの容量は逼迫してたはずなんですけど、なぜかよくわからないファイルがいっぱいあるみたいなんですね。
うん、
で、これじゃ Windows の更新もできないから、
うん、
とりあえずいろんなもん削ろうと思って、まあ削るわけですよ。なんかいろいろ分からん、うん、バンドルされてるソフトとか。い
や、もともとのハードディスクの容量は何ギガぐらいなの？
32GB。
あ、SSD かなんかな？
SSD とかね、EMMC って言って、
うん、
ハードディスクが SSD の位置、もどきなんですけど、
うん、
なんかね、CPU にくっついてるみたいな、一体型のやつなんですよ。
なんかいいのかどうかよくわからない。
わからない。
なんでそんな怒ったん？
安いから読んでいいかな。年寄りがやるようなところのもんでいいかなと思って。
いや、ハードディスクでっかいの怒っといたらいいや、そこ。
で、そうなったらまた5万円とか6万円になるから。
え、いくらなのそれ？
2万5千ぐらいのパソコンでしたね。
高田
じゃない、出る。
出るで直販なの？
出るで Amazon で一番売れている安いパソコン。
まあいいか。
うん。で、これは多分なんか Windows の更新が悪さしてんのかなと思ったから、
うん、
Windows の更新をまた戻せるじゃないですか、復元ポイントで。はいはい、うん、じゃあちょっとだいぶ前に戻したれって戻したが最後、パソコンが立ち上がらなくなっちゃったんですよ。
壊した。
だからハード的に壊してないけど、ソフトウェア的に壊しちゃったと。
壊しちゃったね。
そう。で、リブートのやつももう今ないじゃないですか。昔の CD ロムみたいに付いてないし。
付いてない。
そう。
領域からちゃんと自分で作らないとね。
そう。そういうのやってなかったから大丈夫だ
ろ。おじいちゃんやからね。
高くぐって、いや僕がね。
うん。
じゃもうお手上げですよ、もう。
最悪や。
ああ、修理したのにそのまま送ったらよかった、と思って。んで、もう仕方なくですよ。また、もう、ソフマップ行って、安いパソコン買ってこようかな、と思って。
え、もう諦めると。
もう諦めて。中古の、5年型落ちの、東芝のダイナブックじゃない、なんか多分会社で使ってたようなパソコンを、Pentium、Core i5 の SSD128GB のパソコンを4万ぐらいで中古で買って、
まあスペックだけした見たらさっきより全然いいですよね。
いいです。全然起動も早いです。うん、それをまた持って、ね、嫁の実家にまた行くわけですよ。
出るはどうしたらいいんや。
出るは、今まさに喋ってるクローゼットの後ろに眠ってますよ。
立ち上がれへんけど。
立ち上がらないまま。まあまあ、どっかまた暇見つけたら、Windows のボリュームを見つけてきて、サインソールできたらなと。
Windows 7でも入れといたらええんちゃ
う？うん、またライセンスないじゃないですか。
え、それに、あ、そうか。それについての Windows 10のライセンスがついてるのか。
そう。だから、それシリアルキーみたいに入れたら多分動くとは思うけど、まず Windows のイメージボリュームを引っ張ってこんとダメでしょ、うん、
出るは出るのやつしか動かへんだったっけ？
わからない、それも。その辺ね、久々にね。
なんかね、うちにもね、うん、俺、結構レノボとかね、レッツノートの社畜 PC とかいろいろあるんで、うん、そういう Windows 7のね、CD はね、何枚も転がってるんですよ、なんか知らんけど。で、それがシングパッドやったりとか、なんか出るようなやつもありますけどね。
ああ。
うん。でも、それが動くかどうか分からないしね。
分かんないですよね。
ああ。
そう。元からね、やっぱり32ギガのパソコンとか買っちゃダメですね。で、多分悪さしてたのが、
うん、
おそらく、その、10って今強制的に更新かかるんですよね。Windows の。
毎回なんか忙しいって言いますよね、
あの人。忙しいでしょ、かやつらは。
うん。
で、
会社から帰りたいって言ってるのに帰らせてくれないんですよ。
そう。帰ろうかなと思った瞬間に更新かかりますって言われて。
そう。早く帰りたい日に限って、今日はかかるよみたいな感じの顔するんですよ。
あいつら本当腹立ちますよね。働き方改革っていうやつこいつらなんとかしようと思うんですけど。
あいつらなんで昼休みに更新せえへんのですか？
いや、大変だからじゃないですか。
まあ、昼休みでなんかなんとかウェアみたいなのが動いてるんですけど。
うん、
そのくせなんかね、早い会社から出ろって。理不尽にほど
がある。理不尽ほどがありますね、Windows の更新は。だ強制的に今するようになるから、どうも多分、Y モバイルの細い回線でやってるから、ダウンロード多分失敗してると思うんですよね。
何回もね。
そう。で、多分それが蓄積となって、こう、カスが多分いっぱい溜まってて、32ギガまで多分行っちゃったんですよ。
Windows って相変わらずカスが溜まる仕様なんですか？
多分。だカスの捨て方も多分あるんですけど、気づいた時にはもう遅かったんですよね。
パンパンなんですよね。
パンパンだったんで。で、これやばいと、多分、このまままた新しいパソコンを持っていっても、多分また同じようなこと起きるんじゃないかなって思うじゃないですか。
うん。
その、回線が細いから。
せやからセブンに戻せって。
いやいやいやいやいや。 で、回線が細いから、これは、とりあえず、なんだろう、E モバイル、Y モバイルの、ね、定額じゃなくて、定額じゃないな、その上限あるじゃないですか、10ギガか7ギガかで止まる、うんうん。で、それじゃないのがいいのかなと思って、アドバンストっていうのを契約しましょうがいいのかなと思って、一旦解約しましょうかって言ったんですね、Y モバイルを、
うん。
で、契約を解約しようと思っても、まあ、やっぱこれからくりが分かって、要は、オフィスデポの、あ、じゃあ、PC デポの契約なんですよ、Y モバイルも。
騙されてるからね。
Y、そう、騙されてるから。Y モバイルの契約解約できないから、
うん、
じゃあちょっとこれ解約した方がいいかもしれないから、行きましょうか、オフィスデポに。いや、PC デポに。
うん、オフィスデポっていうのがほんまにあったら、えらい風評被害だな。
オフィスデポありましたけどね。
うん、
もう今、店舗なくなったけど。で、嫁さんはほっといて、もう電気屋さんには行きたくないって言って、実際の娘は行かずですよ。
その嫁さんはなんか電気屋さんにトラウマでもあるんですか？
いや、電気屋君嫌だから、二人、三人で行っておいでって言われて。
よう分からへん。
よく分からない。ギリのお父さんとお母さんと三人で。
多分昔、電気屋の店員に振られたことあるんちゃうかな。
嫌なこと言うなよ。いやいやいや。PC デポに行って。
だから嫁さん連れて行ったら多分その、なんとか電気で寝取られ物語が始まるんじゃないのかな。
いやうるさいな、もう。
で？
で、PC デポに行って、まあ話を聞いてると、どうもお母さんは PC デポに頼りたいみたいなんですよね。
ああ、もう洗脳されてるからね。
いや。で、PC デポに毎月払ってるの5200円ぐらいなんですよ。
はい
?5200 円。
いや、それは Y モバイルも入れてるでしょ。
入れて。
うん、
だから、ちょっと高いんですよね。
まあね。
4000円ぐらいが、ただ安心料と思ったら、まあこれはありなのかな、と思って。
安心してないや
ん。いやいや、だから、持って行きたいんですって、やっぱり。駅前のオフィス、PC デポに。
オフィスデポが好きやな。
そう、PC デポに行って、まあなんかあったらちょっと相談乗ってもらえるから、2回ぐらい行ってたらしいんです、過去に。そう。で、どうもちょっとちゃんともう一回その行き先の道中でネットでちゃんと調べたら、Windows 10の更新を解除する方法ってあるんですって。で、それは何かというと、この回線はモバイル回線だから、私は Windows 10の更新をしたくはございませんっていう設定ができるんですよ。で、その設定をすれば別にもう契約し直す必要ないじゃないですか。
うん。
あ、
その代わり更新もしませんけどね。
いいよ、別にもう大したことないから。
そうなのかな。
だって別に何かクレジットカードで買い物してるわけじゃないし。
いや、もしかしたら お母さんとかのパスワードを使って図書館から勝手に本を借りたりとか。
まあそれもあるかもしれないけど、一応ノートも入れてるし、ね、うん、いいじゃないですか。
まあいいですよ。別に俺のお父さんお母さんじゃないから。
うん、で、
まだですかもんね、電気屋さんで奥さんの寝取られ物語は。
いや、まだ始まらないですけど。
まだ始まらへんのですか結構期待してるんですけど、ティッシュ用意して。
いや。で、結局はあれですよ。別に解約することもなく、設定変えればいいっていうのが、方が自分で設定しますって言って、ただ、契約っていうか、そのね、PC デポの設定では、なんかパソコン決められてるんですね。1台までとか、これはサポートしますとか。だから、登録してるパソコンを変更するっていうことだけしたんですよ。新しいパソコン持って行って。
はい。
私が、あなた方にサポートしてもらうものはこのパソコンに変更ですっていう宣言だけしに行ったみたいな形
で。あ、それはできるんや。
それできるんです
よ。優しい。
うん。で、あ、これで、豊子さんが来なくてももう安心ね、みたいな感じの顛末でしたよ。結構だからね、お年寄りのうちでこう、パソコンで、モバイルルーターで運用してるところって結構危険じゃないかなと思っていて。
まあ、結局のところこれは簡単なんですよっていうその導入がね。
うん。
家に帰って充電してスイッチ入れたらもうそこからはネットのきらめく世界がみたいな話でしょ？
本当はね。
うん。
ただ Windows 10って結構凶悪だなって。
あいつら道、細い道走りたがらへんからね。
うん。
うん。で、前から車来たら、お前がバックせえみたいなこと言うじゃないですか。
そう。で、ポッといったらカスばっかり溜まって、ハードディスク逼迫する、させるって考えたら、
うん、
気軽に 32GB のパソコンなんて Windows 10で買っちゃダメなのかもしれないなと思ってきて。
セブンでいいじゃんだから。
うん。セブンのパソコンがありゃいいけどね。
うん。
うん。
まあ、PC デポが終わるもんってことでいいんですよね。
いやいやいや、思ったよりも、いや、PC デポで契約してたか、こいつらって思ったんですけど、
うん、
やっぱりいろんな一件があってから、必要以上に、
うん、
手厚いというかね、言ってることは全然年寄りに分からんことばかばばって説明していくんですけど、
うん、
一応サインもらうときに、うん、70歳以上の人は、ご家族というか、付き添いの方のサインをもらうことになっています。という契約に変わりましたね。
もう認知症扱いやん。
そうそうそう。で、関係で、義理の息子って書いて、サインしましたよ。
でもそれ70歳以上やけど、付き添いが65歳やったら OK なんですよ。
OK、うん、じゃないですかね。うん。それもどうなのって。
まあね。
うん。
サインせなあかんねん、ほんだら。そうそうそう。わざわざ行って息子が。まあね、
そう。
うん。
PC デポはやっぱり評判は悪いけど、でもある程度やっぱりそれでもいいんだっていう人がいるんだったら、まあありなのかなと僕は思いましたけどね。
なんであの Mac のノートにしてあげなかったんですか？
Mac のノート？
うん、
高いじゃんそこまで金は出せんぞ。で、一番手っ取り早いのは、うん、iPad を、
まあまあそうですよね、うん、
ね、Y モバイルの運用でやればいいかなと思ったけど、うんうん、やっぱ奥さんに止められるわけですよ。
なんで？
だって今までパソコンに慣れてたのに急に iPad なんて言ったらうちの親混乱するよって。うん、そうやなって。
そんなん分かれへんやん。
そうかな。
それこそもうY モバイルどころかも iPad で回線ごと契約
してあげてもよかったかもしれないですね。
うん。分からへん。で、そんな、奥さんとか君がなんかどうせ年寄りにはとか言ってるけど、もう半年ぐらい経ったらなんかペンシル使ってものすごい絵描くようになって、うちのお母さんが描いた絵を見てくださいみたいなツイッターでバズるかもしれへん。
ああ。
今一番安い iPad でもペンシル使えますからね。
そうですね。あれ描き心地いいですね。
あれはあかんやろ。アップルペンシルは。
すごい欲しいなって思うけど、何使うんやろうと思うから買わないですけどね。
もうあれのおかげでプロの存在価値がないような気がするんですけど、それは俺の気のせい？
いや、気のせいじゃないと思う。唯一 A4 のサイズがそのまま扱えるんじゃないかっていうぐらいかな。あれのメリットって。
頑張ってプロ買った人の立場
ないと思う。
ですよね。
うん。
あれはあかんやろって思いましたよ、僕。
自分で潰しに行ってますからね。
うん。いや、うん、だって、Apple Pencil は使えるっていうことに10万円を出す価値はあるってみんな思ってましたよ。
うん。でもさすが Apple だと思いますけどね、あの辺の思い切りって。
まあまあね。
うん。
うん、まあいいですけど、安く買えるっていうのは。
うん。いや、確かにそれが一番ね、いいと思ったんです。
うん。
お年寄り相手にするんだったら。でもね、なんかね、変にパソコン好きっぽいんですよ。
あ、なんかキーボード売ってる私が好きみたいな。
なるんじゃないかな、やっぱり。iPad なんかよくわかんないわよって言われ、確かに言われました。
まあ確かに、指を動かすっていうのはボケ防止になりますしね。
うん。
かといって、その、おばあちゃんとかおじいちゃんがブラインドタッチができるわけでもないでしょ。
ブラインドタッチはできないけど、ちゃんとアルファベットでローマ字打ちしてましたよ。ちゃんと変換もして。
あ、そのカマキリみたいに人差し指だけではなく。
人差し指だけでポチポチして。
ああ。
でもそれでもちゃんとキー打ててたから。
まあでも使えてるっていうことは。
そうそうそうそうそう。
パソコンが使えてるのにスマホが使えない意味がわかんないんですけど。
まあ別にスマホは別にいいわって言って別に遠慮してるみたいですけどね、二人とも。
へえ。うん、
そういう人もいるんですよ。
なるほどね。
うん。
まあ、PC デポは悪くないと別に。
そんなに悪い子はないんじゃないかな。ただ、何かにつけて、いろいろ、言い訳して、値段を釣り上げようとしてるなっていうのよくわかりましたけど。
まあ、実際のところね。
うん。
それは、自分で買ってきて、ご飯も自分で作った方がコスパがいいですけど、やっぱり、運んでほしいとか、給食の方がいいっていう、人っていますからね。
そうそうそう。僕も多分年取ったらそうなると思います。
うん。みんなついついコスパコスパって言いますけど、
うん。
うん。
時間買ってんだよって。
そう。 あそっちの方が別に、はっきり言うたらお米買いに行くのもしんどいねっていう人たちもいますからね、うんうん、思って。
だからね、PC デポの、型を持つわけじゃないんですけど、そのサポートに入っていたら、うん、まあ、足代っていうか回線代にプラス、
うん、
なんだろう、パスワードなんとかの保護ソフトと、カスペルスキーのライセンスがずっとついてくる。みたいな。
まあでも、相談するところがあるっていう安心感はやっぱり、まあ、そんだけ義理の息子が頼りにならんってことなんですけど。
それはだって、近所に住んでたらね、いつでも言えないけど、うん、ちょっと遠いですから。
うん。やっぱそれ大事ですからね。
自分の足で相談に行けて、ちょこちょこっと直してもらえるっていうのは大事だし。
そう。
頼りたくないのよって言われたから、
うん、
あ、そうですか、頼ってもらっていいんですけどねって。
プライドがお高いんですよね。
携帯でパシャッと写真撮ってもらって送ってくれたら、どこがおかしいかって言いますよって言っても、
うん、
いや、いいわって。あ、そうか。じゃあ、はい。わかりました。じゃあ、このままで PC レポートを、はい。仲良くやってください。みたいな。
やっぱそこは、義理の息子と義理の親の間に越えられない壁みたいなものがね。まあ
そうでしょうね、多分。
うん。
うん。
で、これがほんまの親子やったら、今度はもう、鬱陶しいぐらい呼び出されますけど。
そう。
コンセント抜けてるだけやみたいな。
うん。
話もいっぱいありますからね。
まあ、ありがちですけどね。
うん。まあ、だからそこはもう、いろいろですけどね。
うん。
きっと、奥さんも、あんまりその、旦那さんを呼び出されるのを、よしと別に思ってないことはないんでしょうけど、娘さんにも気使わなあかんし、
うん。
そこはね。
まあ、でもそういう機会があるから、なんだかんだで去年とかその一件で2回か3回ぐらい行ってますよね。
ああ、いいじゃないですか。
うん。だからまあそういうきっかけだから口実になっていいかなと思うけど、
うん、
しんどい時に行くのしんどいなって、休みたかったなって。
まあでも、コンピューターもね、